ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。ちょっと寝不足気味が続いています。
あら
はずけです。
はい、お疲れ様です。はい、スノーです。今日はですね、子供の遠足に付き添っていきました。
お
お、はい、で、この間今あれしてんのかな、お弁当も食べてきました。
おお、はいはいはい
ちゃんとしたお弁当でした。
はいはいはい
はい
そっかそっか。はい、奥さんは行ってないのか。
ね、いつもは妻が行くんですけど、うんうん、ちょっと風邪気味だったので、じゃあ僕が行くわっていうことで、
はいはいはい、
お弁当を作ってもらって行ってきましたけど、
お
う、ちょうど6年間ずっと、まあ今まで5年間ずっと妻だったので、
おうお
う、はい、で、まあ最後なんでちょうど良かったかなっていう感じですけれども、う
ん、はい、あれでもなんか前に一緒に行ったっていうのは、あれは遠足じゃないのか。
あ、それはね、林間学校、ね。
あ、林間学校か。
はい。
6年生で遠足っていうのが林間学校と別であるの？
あ、普通の、まあ、ただ、仲良し遠足って言って、まあ、うちの場合は5、6年生で、運動公園っていうところに行ってきて、
ほうほう、
まあみんなで遊んで帰ってくるっていう、それだけなんですけど。はい。
あ、そうなんだ。
はい。
やっぱりどうしかったですか？
そうですね。うん。やっぱり1時間ぐらい歩いて行って、うん、で、向こうで、リレーをやったりとかして、まあ僕は走ってるわけじゃないんですけど。
はいはい。
いろいろ体を動かしたんで、まあ今日は比較的暖かくて、
うん、
まあ暑すぎず寒すぎずっていう感じで、うんうん、外でお弁当を食べるのはすごい気持ちよかったですね。
おー、いいですね。
はい。
どっかにお弁当持って出かけたところですか？
はい、そうですね。まあ、ゴールデンウィーク突入したところなんで、はい。
今回は、はい、聴覚障害について、
はい、
話をしていきたいと思います。
はい、
はい、ということで聴覚障害について、
はい、
ということなんですが、スノーさん、お子さんは今現在は問題ないんですよね？
いや、まあ、若干やっぱりちゃんと調査、ちゃんと検査すると、
うん、
聞こえない、波長といいますか、音の、
はいはいはい、
高さというか、高さでいいかな、うん、確か、どっちが聞こえないんだったっけ、低音の方が聞こえないのかな、低い音の方が聞こえてないので、うん、っていう、結果は出てますが、やっぱり幼稚園の間は、補聴器を使っていました。小学校1年ぐらいの時も補聴器使ってたかな。ね、まあ、まあ、息子の場合は、滲出性中耳炎によるっていう、
うん、
そういう原因なので、
うんうん、
いわゆる、 こう、なんて、神経の方とか、あるいは、耳を音を感じる、
はい、
あの、
はい、
こう、内耳の機能が損なわれているわけではないんですよ。
うん、
なので、まあ、かなり軽度って言えば軽度なんですけれどね。
はいはいはい。
はい。
うん、で、今は補聴器を使うとかっていうことではなく、
うん、チュービングと言いまして、その、内耳に水が溜まるのが、鼓膜の内側に水が溜まるのが、その、滲出性中耳炎っていうやつなんですけれども、
う
ん、その、溜まってしまった水を、そこにちっちゃな穴を開けて、そこにチューブを、ちっちゃなチューブを刺しておいて、
はいはい、
で、それで排出するので、溜まりにくくなるというか、溜まらないっていう状態にしてあるんで、
はいはい、
そうするとですね、大丈夫、一応大丈夫そうなんですけども。まあ、それでもやっぱり聞こえにくさは残っちゃってるんです
よ。なるほどね。それは、あそこ、鼓膜の中側だから、
うん。
内側から抜かなきゃいけないのか。
そうですね。内側に、ね、大人っていうか、誰しも一度は経験があるかもしれないんですけど、中耳炎な、急性中耳炎って、なると、ものすごく耳痛いじゃないですか。あったことあります。
ないかも。
あれね、内側、まあ、中耳っていうのは鼓膜の確か内側なんですけど、まあそこで何かの原因で炎症が起きて、
はいはい、
でそうすると、まあ炎症自体も痛いんですけれども、中にでこう炎症を起こすことで、水が溜まるんですね。どうしても体液が出まして、まあ怪我した時に、じゅっとこう、あれは何でしょうね、リンパ液とかそういうのが出ることでして、はい。まあ、それがどんどん溜まっていって、それで余計痛いっていう状態。その、滲出性中耳炎の場合は、まあ、そういう炎症が起きてる、劇的な炎症が起きてるってわけじゃなくて、ただ単に、その、分泌物が多くてっていうことらしいんですが、なので、実はね、赤ちゃんの時は、耳は全く聞こえてないでしょうって言われたんですよ。うん、生まれて半年ぐらいの時は。
うん
うん、で、って本当、まあね、赤ん坊は答えるわけでもないので、
うんうんうん、
って思ったんですよね。で、その時に一応、こう、そういう、こう、意思を、伝達できない人に、状態で、聴覚の力を確かめるのに ARB っていう、ABR っていう、検査がありまして、
はい、
まあ、それを受けてみたら分かりますよっていうことで、それを、受けさせたら、
はい、
若干聞こえてますねっていう話で、で、まあ、そこから治療を始めて、まあ、一応、滲出性中耳炎、でっていう話だったので、じゃあこれだったら、しばらくは補聴器を使うなり、そういうチュービングって質もあるし、っていうことで、まあそういうことで、比較的早く分かったので、言葉、まあ、赤ちゃんの場合はね、何が問題かって、言葉を出すためにはやっぱり音が入らないと。
はいはいはい、そうですよね。
言葉が出せないので、だから、まあ、当然そういうリハビリにも、ST というんですけども、そういうリハビリにまして、はい、で、まあ、やっぱりそういう、リハビリのところは、かなり重度なお子さんたちもいっぱい来て、まあ、グループ、そういうカウンセリングといいますか、訓練とか、そういうのも、一緒に行っていたので、まあ、若干なんですけれども、僕もそういう聴覚障害に関しては、少し知識があるんですよ。
ああ、なるほどね。ちょっと戻っちゃうんだけど、その中耳炎って、よく聞くやつは、
はい。
あれは鼓膜の中、内側なの？
あ、中耳っていうのは内側なんですよ。で、鼓膜より外側は外耳。
あ、そういうことなんだ。
うん。で、外耳炎っていうのも、はいはい、もちろんありまして、まあ、人によるんですけど、うちの、子供の頃になんか耳掃除をしすぎて外耳炎になったって言ってましたけど。
はい。そっかそっか。
要は、いろいろ、 傷つけちゃったりして、そこは炎症を起こしたり、うんうんうん、
ほんでそれはよくある話なの、ま
あ、中耳炎ですか、うん、あ、中耳炎はね、子供は結構ありますよ。急性中耳炎は結構子供だって、僕もなったことだし。
あ、そうなんだ。
あの、うん、うちの子もその、急そのま、滲出性中耳炎とは、ま、別な、うんうん、急性中耳炎でも何回か病院に行ってますけどね。
へぇー、そうなん
だ。あ、でもまあ、耳鼻科系が健康な人とそうじゃない人はいっぱいいますから、あの、いると思うので、うん、健康な人は全くなったことないっていう人ももちろんいるのかもしれないですけど、でも最近子供、まあ、うちの子供周りなんか、やっぱり中耳炎多いような気がするんですけどね。
そうなんですか。なんか、あの、夏、プールやら入って、なったとかいうのは、うん、まあ、聞いたことは、あるにはありますけど、そんなに、あれなのか、結構、可能性って高いんだ。
ああ、そうですね。うん。まあ、と思いますけど、いかがでしょうか。あの、なんか、娘さんの、ほら、うん、幼稚園とかと、やっぱり、うん、ちっちゃい子供はなりやすいので、うんうん、ありますね。特に鼻炎の人とかはなりやすいって。あとは喉、やっぱり結局喉風邪ひきやすいとか。
はいはいはい。
あの、そういう子はなりやすいみたいですね。
そうなんだ。それはものすごい痛いんですか。
あ、まああの、僕子供の頃は小学校のしか確か3、4年生だったんですけど、うん、一晩泣いてました。痛くて。
そうなんだ。
はい。あの、結局、中で、炎症を起こして、うん、で、その、なんですね、うん、海が溜まって、うんうん、で、鼓膜をすごく圧迫するので、
うん、
で、結局、お医者さんに行って、鼓膜切開して、海を出して、それがまた痛い。それがまた痛いんですよ。痛いんですけど、で、まあ、あとは、
切るの？
あ、でも鼓膜はね、さっさと治るって書いてあります。確かに、うん。
再生されるんだ。
あ、しますね。うん、で、まあ、この、そういう、なんて言うんでしょうね、急性中耳炎をちゃんと治してもらわないと、滲出性中耳炎っていうのになって、難聴気味になる。はいはいはい、まあ、いわゆる慢性の中耳炎になる。みたいな。
へぇ
ですけどね。
そうなんだ。
うん。まあ、だから、鼻炎の人なんかは、要注意みたいですね。うん、まあ、最近、ほら、花粉症とかもあるから。
はいはいはいはい。
なんか、僕の時は両方の鼻を同時に噛むなってか言われましたけどね。
片方ですか。ああ、はいはいはい。それは、なんか、最近になってるんですけど、聞いた。
あ、そうですか。
あ、
なんか、両方一気に噛んじゃうと、耳の両側から、こう、引かれるというか、
はいはい、
要は、鼻と耳って繋がってるので、うん、もう、ふーって鼻から息を強く出すと、耳の方から、ね、出した分、空気が入るんで、ということなんでしょうかね。
なるほどね。いや、それね、最近、
うん、最近
聞いたんですよ。そんなのあるんだっていう。
ああ、お医者さんに言われた覚えがあります。なんかね、片方ずつ噛んでねって。
ああ、お医者さんも言うな。
と、まあ、僕らの子供の頃の話なんですけど。うちの子にもそう言ってますけど、なかなかそれって難しいらしくて、
うん、
ちっちゃい子供にが、うん、まあ、鼻のは難しいですよね、ちっちゃい特に幼稚園ぐらいとか、ちっちゃい子はなかなかね、鼻つままれるのも嫌がるし。
すいません、なんか、
いい。
余計な解説が。ありましたら、はい。で、
はい、
そういうところにも通っていったと。
はい、そうなんですね。で、まあ、うちの子は、障害者というのを申請する ことではなかったんですけれども、はい、まあもちろん重い、方は、まあお子さんですけれども、やっぱり何歳ぐらいかな、もう3歳とか4歳ぐらいでやっぱり障害者手帳というのを申請しましょうと、うん、まあ、お医者さんとあるいはそういう訓練士の先生から、はい、言われて、うん、まあ、障害者手帳を取得してという経緯になるんですね。うん、やっぱり悪い思いと。で、まあ、どのくらい思いとなるかというと、僕のその、だいたい知り合いというか、その、息子が通っていたところの子供たちは、やっぱかなり重いので、うん、だいたい障害者手帳1級とか2級とか、そういうレベルですね。なんですけれども、うん、実はね、そういう重い人でも、うん、重い人で、になると、補聴器するじゃないですか。
はいはいはい。
で、うちの子も補聴器してたんですけれども、うん、実は補聴器代は自腹なんですよ。
そうなんだ。
うちの子ぐらいだと、うん、あれがない、そういう、なんて言うんでしょうね、手帳を持ってても、補聴器代そのものは確かに自腹になるんですよ。なんか別な補助っていう形で、うんうん、補聴器代にそれを充当するっていう形で、なんですね。結局、メガネと一緒なので、
ああ、はい、はい、
目の悪い人は、あ、だから目の悪い人でも、うん、あれじゃないですか、弱視の人はなんかあるんですね、補助がね。でも、矯正すれば目が良く見えますっていう人は、どんなに度が強い、
うんうんうん、
でも、うん、自分で払わなきゃいけない。
あ、そうですね、うんうんうん。
それと全く同じですって解説されまして、うんうん、うちの場合は確か7万、片方7万だったか。
ああ、なんか高いっていうのは聞いたことあったんですけど。
はい。補聴器を両方してたんで、はい。
14
万とか言ってたんですけど、
うんうん、
高いのは、非常に100デシベルとかいうレベルで、もうかなり、ほとんどまあ聞こえませんと。何も、はいはいはい、そういう機械の補助がない状態ではほとんど聞こえませんっていう状態の人だと、
うんうん、
片方40万って言ってました。
うえぇ、
はい。
40万
はい。片方40万。で、両耳すると80万で、とか言って。
うわぁ。それで補助ないっていうのはちょっと、厳しいですね。
いや、まあ、そこまで行くと補助はあるんですけど。
ああ、そうなんだ。
うん、確かそこまで行くと、補聴器代全額は出ないにしても、
うん、
そういう補助はあるそうです。ただ、それは、自治体によって色々違ったりする。らしいんですけど。
じゃあ、それも変な話ですよね。
と思いますけどね。そこまでうちの場合はあれみたいなので、うん、実際はどういうふうにしてるのかというのはわかんないですが、うん、一応、全額自腹ではないとは言ってましたけども。
あ、じゃあ、その、度合いによって、出るところと出ないところっていう線引きがあるんだ。
うん、そうですね。
うん、いや、でも、片方7万でもでかいですよね。
そうなんですよね。ですよね。で、まあ、補聴器は精密機械なので、特に子供が使ってるとあっという間に壊れやすいとか、ね、あと、まあ、水に弱いかったりする、弱いので、
はい、
いろいろ、まあ、プールとかそういうのもね、遊んで汗かいてもとか。
ああ、そうなんだ。7万もして汗ダメになっちゃうの？
あ、ダメになりますね。だから、いろいろ、聴覚、みんなの、親同士のあれで、サランラップを巻いていけば、いいよとか。
はいはいはい。
はい。そういうような、防水とか、防汗ですね。
うんうんうん。
そういう、しまして。
サランラップでなんとかなるんだったらもう、 製品の段階でなんかしてくれればいいね。
まあそうなんですけれどもね。いやまあなってるんでしょうけれども、うん、まあそれプラスっていうような。
なんか障害というよりは年老いて遠くなってその親に補聴器をっていう時に、なんかすごい高いとかっていう話を聞いたことがあったんですけど、
はい、
そんなにすると値段まで知らなかったんで、
はい、
これは高いですね。
うん、あそうなんですね。まあなので結構聴覚障害の場合は、うん、兄弟でなる方も多くて、まあ今一種のなんなのかわかんないんですけど、ご両親が別に聴覚障害がなくても、うんうん、何かの形で兄弟何人かがそのまま結構重度な聴覚障害でとか、あと一卵性双生児の双子の方ですね、うん、の場合はやっぱり一卵性なので二人同時に聴覚障害がありますと。そういう子が知り合いにいらっしゃいますって、そうなると二人一遍とか言って、
ああそっか、はい、両方だったらじゃあ、7万かけ4、
そう、そこのお家の方は40万かけ4って言ってました。もうそれは大変だっていう、まあそれは全額ではないにしてもやっぱりいろいろね。大変なんで、まあ当然そういう、まあ お子さん、子供の場合は子供のための、うん、そういう補助があったりしますし、自治体で。うん、あとまあ、障害者手帳での、なんつうし、自由っていうか、がありますし、っていうことで、で、ただその障害者手帳もやっぱり1級とか2級っていう、重度じゃないと、それがないので、うん、ちょうど中途半端っていうかね、どうもやっぱり、その数万円する補聴器は必要だけれども、それほど重度じゃないっていう人は大変なんですよ、逆にね。何か。という、まあそういうことで、まあ聴覚障害っていうのは、まあ、まあ普通のいろんな障害の中の一つとして、はいはい、うん、まあいろいろ不便はあるっていうことなんですけど、うんうん、ちょうどちょっと前に北海道の、方で、
はい、
聴覚障害者手帳の不正受給っていうか、不正、うん、不正なんて言うんでしょうね。受給でいいのかな、うん、不正取得だ、
うん。
というのが、100何人っていう単位で発生していてというのが報道されて、もう僕なんかまた北海道かいと思ったんですけど、北海道降りないよなとか。
っていうか許せんですね、それ。
そうなんですよ。まあ僕の内容っていうかね、そういう自分のところも含めてそういう苦労を知っている人をたくさん知っているので、もう、これはちょっと許せんと本当に思いましたよね。で、まあ、なんて言うんでしょうね。これはまあ、主に、障害者年金っていうのが、もらえるということで、うん、はい、そういう、側といいますか、そういう人が、手配をして、で、まあ、ある、その札幌市の、耳鼻科の先生、その認定をして、
うんうん、
で、そうするとなんか100万円ぐらいから200万円ぐらいの障害者基礎年金、2級相当の人とかではそのくらい払えてると、
うんう
ん、で、まあそれをそのブローカーの人と、お医者さんに、なんていうんですね、バックしてるんでしょうね、っていう感じで、まあ立派な犯罪なわけなんですけれども、うんうん、そうですね。この問題は、じゃあ、ブローカーや医者が悪いのかっていうよりは、それに乗っちゃった人がどう考えても悪いんじゃないかっていう。
いや、まあ、
気がします。
いや、そんなやつも悪いですけど、そんな話を、 持ちかけるブローカーもそこで、うん、その話に乗る医者も医者ですよね。
まあね、まあそうですよ、まあ、でもね、これやっぱりその一人一人がね、あの一人一人ってそのお医者さんに受けに行かなければ言われてもね、あの、うん、診断を受けに行かなければ別にあのなるわけじゃないので、僕もあくまでも本人のこうあれなので、うん、そう障害者手帳って本人が自分が、うん、自分で自分をこうあの申請するわけなので、
うんうん、
ちょっとそこら辺その実際に障害のある人で、ね、補助を必要としている人にのこうに必要な制度っていうものを、
うん
うんうん、これまあ厚生労働省もすごく、ね、
うん、
こうせせ、制度の根幹に関わる不正だからっていうことです、
うんうん、
しっかり調査したいみたいなことを言っているんですけれど、
うんうん、
まあこういうことが計り通るようでは本当に困るなと。
いやでもそういうことがあって、本当に必要な人がね、なんか厳しくなっちゃって必要な金額をもらえないとか、今現在だってその補聴器自体自腹の部分があるわけですもんね。そんなのがなければ、もしかしたら全額保証されるかもしれないっていうところで、こういうのをやるやつがいるから、なんかおかしいですよね。
うん。で、まあちょっと話違うんですけど、うん、もう北海道があまりにも不祥事多いよとか見て、
はいはい、
北海道絡みの不祥事を見たら、やっぱり似たようなあれで、今度、タクシー、医者に使う、はい、医者に通うのに介護タクシー代を、年間で560万とか。
あ、あれ北海道でしたっけ？
北海道、滝川だったんですけど、札幌市から、567万円とかで、通院費月90万円とかいう。
ああ、はいはいはい。
とか幽霊ケースが出てて、
はい。
もう、ちょっとねっていう感じなんですけどね。
タクシーやら何やら使ってとかってやつじゃなかったでしょ？
そうですね、タクシー、札幌。まあ、まあでも架空の通院タクシー代として2億っていう人もいたんですよ。あ、これ。この人、ニュースによると2億という人もいたという。2億タクシー代。うん。あ、でもこれ同じ人ですね。
あ、そうなんだ。
同じ人だな。はい。
とんでもないバカタレですね。
うん。まあこれも北海道だったりして、ちょっとうんざり。これはでも、北海道の中の、そういう道庁からの中の、そういうところで、指摘を受けていながら、見過ごしていたっていうのがあって、
うん、
ミートホープ事件ともそうだったらしいんですけど、指摘受けていながら、見過ごしていたみたいな。そう。まあ、しっかりしてくれ、北海道って感じなんですけど。でね、ちょっと、まあ、話はちょっとずれていくんですけど、
うんうん、
この、補聴、聴覚障害者の事件が起きたところって、
うんうん、
昔炭鉱があったところが多くて、その町が。
ああ、はいはいはい。
多分北海道出身の方とか、北海道関係者は、そこの町って言われて、
うん、
ああってちょっとなんとなく、思った人は、僕以外にも多いんじゃないかと思うんですけれども。
うん、
まあ、結局昔、昭和30年代ぐらいまでは非常に栄えてたところなんですけども、うん、はいはい、炭鉱がダメになっちゃって、
うん、
まあ、夕張を代表するように、うん、かなり、その住んでる人は、まあ、経済的に大変な人が多いっていうのは確か、
はいはい。
なんですよ。
うん。
で、まあ、あともう一つは、やっぱり、その、炭鉱をあれする、潰すときに、やっぱり、ある程度の補助っていうのを、いろいろ、国とか自治体が出してたと思うので、はいはい、うん、やっぱりそういうのをもらうということに対して、
うん、
なんかね、あまり、こう、あれがないというか、抵抗がないというか、はいはい、むしろもらえるものだったら、多少無理してでももらっといた方がっていう、そういう、あの、感覚っていうのは、なんとなく僕もわかるんですよね、北海道の人間として。結局そういうのがね、まあ、あれなんでしょうね、もう誰さんももらってるうちもいいんじゃないみたいに、
はいはいはい、
なったり、もらえる、どうせ税金払ってんだからもらえる、ほらもらったっていう、そういう感じになっちゃったのかなっていう、うん。うん、その、道民性って言ったら、北海道の人怒るかもしれないですけど、ちょっと感じるんですね、そういう大雑把さ、悪い意味での大雑把さっていうか。
はいはい。
しますね。
いや、だからその正当な理由でなんていうんでしょうね、もらうべきものはもらうっていうのは あって当たり前だと思うんですけど、その、はい、必要がない人のところに流れていくっていうのはね、どうしてもやっぱり許せないものはありますよね。
そうなんですよね。
そっか、でもそういう土地柄というか、
はい、
うん、あれがあるんですね。
まあまあ今回も北海道がそういう風にものすごく言われてたんですけれども、うん、あのクローズアップされちゃったんですけど、でちょっと今これ気になるウェブサイト、ウェブまあ、うん、いろんなところインターネット検索してみると、その聴覚障害のあの、障害者手帳を偽と言いますかね、あの、偽装して取るのは簡単だみたいな、そういうことを、
はいはいはい、
まあ、宣伝というか、煽るというか、
うん、
こう、障害者手帳取得方法みたいな、
うん、
そういう、そのやり方を書いてあるページまで見つかっちゃって、
そうなんだ。
おいおいっていう感じですよね。
ああ
の、それにはその補聴器を買って、
はいはい、
あの偽装しろという、うん、ことを、いや医者にこう言えとか、
うん、
でそしてあの何デシベル以上のあの音でも聞こえないふりをしろとか、まあ、そういうようなことを書いてある。っていう感じなんです。
そこで、まあでもそう、あのこれもまた話それちゃうんですけど、なんか、
はい、
ろう者の学校がある近くの駅でその、
はい、
なんか痴漢が常習者がいたみたいな話もあって。なんかそういう弱者を狙うとか弱者を装うとか、
ああまあそうですね。
ね、腹立たしいというか、なんでそんなになっちゃうんだろうって。
まあそうなんですけどね、まあうん、まあ社会全体がちょっとギスギスしてるというかね、
うん
うん、あの弱い人のことを構っちゃいられないみたいなところが。見え隠れしてしまうのは悲しいことなんですけど。
そうですよね。でも本来その、ね、あの、みんなで、ね、こう助け合うところを、
うん、
なんか自分も助けてくれみたいになるっていうのは、まあ大変なのは大変なんですけどね。でもそれを弱者にシワが行くようなことはしたくないですよね。
うん、ね。まあ、まあ、ええー、と、まあ、その、補聴器自身はね、だんだん、年を取っていくと普通に使ったりするものなので、
うん、
あれなんですよね、ええー、と、じゃあ、年を取ったからといって、聴覚障害者になれるかっていうと、そうではないっていう。
うん
そのなんで、まあちょっとそれ、今の話を聞くとちょっと誤解を生むかもしれないんですけれども、あの、あくまで先天性とかね、その病気によるっていうことですので、
うんうんうん
うん、まあ結局、年取ったら補聴器 使おうとか思ったら、まあ、老眼鏡のように自分で自腹を切るということなので、ちょっと高いぞっていう感じはするんですけど、スーパーっていうのは、ね。ここら辺もな、まあそこら辺は何なんでしょうね、やっぱり。年金じゃ無理か。無理ですしね。なんか意味は悪くなりたくないもんだと思うんですが。
そういうのがなんか、なんでしょう、安心して生活できる。
うん、そうそう、できる。
していきたいですよね。
そうね。
予想とか弱者を狙うとか、うん、そういったのが徹底的にこうなくなるように、
うん、まあそうですね、まず行政がしっかりしてくれないと
欲しいですよね。
本当に、まあ、しっかりするにしてもちょっと変にね、いやそれをそんなのダメですっていうか、その最初から疑うような感じで、
ああそうそうそうそう、
あれだと、利用したいっていう人が萎縮しちゃうんで、本当に一つそれは何とかしてほしいなと
思うんですね。ねえ、なんかひどいことする人たちのせいで、本当に必要とする人たちがそういう嫌な思いをしなきゃいけないとか、
うん、
必要なものが得られないとかっていう風になってしまうので、もう、こういう、どんどん、しっかり取り締まって、人のところに行くようにちゃんとしてほしいですね。
そうね。と思っております。
はい。
はい。
そっか。でもね、その自治体でその補助の度合いが違うとか、そういったこともちょっと、なんかし、ね、あるっていう話を聞いたので、
う
ん。
まあ、そうですね。まあこれは、そういう実際に物とかお金だけじゃなくて、うん、学校の対応とかもそうですし、
はいはいはい、
本当に、こう、いわゆる、こう、専門の老学校に行ってくださいっていう感じになる場合もありますし、
うん、
どうも、都内のね、学校とか見てると、東京、特に23区というか、東京都って、本当に普通の、小学校にはそういう、障害のある人って少ないんですよね、このお子さんはね。
あ、そうなん
だ。みんな割とまあ、そういう小、養護学校とか、老学校とか盲学校とかが充実しているのかもしれないんですけれども、うん、うんうんうん。かもしれないんですけれども、うん、なんか割と健常な子ばっかりが多くてっていうのがちょっと気になるんですよね。結局身近にいないと、その人、まあ、特に子供の場合は、その子がどうしてそうなのかとか、全然想像のしようもないし、
はいはいはい、
うん、まあ、身近にいることで、いろいろそういう人が、社会にはいるんだっていうのが分かってね、
うんうん
うん、お互いに、こう、理解があれば、無用なものを防げるしっていう、と、うん、思うんですけど。
でもね、娘の学校に、その聴覚障害じゃないかもしれないんですけど、別クラスがあって、
ああ、はい。
で、全部の授業を別クラスって分けているんじゃなくて、授業によって一緒になるっていう子が一人。うん、
はい。あ、特学、いわゆる特学っていうのがある。
はいはいはい、はい。
あ、そうですね。まあそういうとこだと、あれなんですけどね。一緒にいる時間が多かったり。
うん。
するんですけど。うん。まあ、今ほら、支援者制度とかいうのが出て、はいはい、うん、できて、はい。学校の、中で教育に支援が必要な人も、普通の、普通のクラスで一緒にやっていきましょうっていうふうに、うん、 なっていますけれども、まだまだ。何しろ先生が少ないですから、先生増えないんでね。あと専門の人がやっぱり増えない、いないと。
あ、
まあ、特に超、うん、うん。そうですね。普通の先生じゃ、特に聴覚障害は、やはり難しいんですよ。
あ、そうなんだ。
難しいっていうか、まあ、どんな障害も当然難しいんですけれども、うんうんうん、あの、目に見えない部分が非常に多い。
ああ、はいはいはい、はい。
と、あとは、その、やっぱり障害、一言聴覚障害って言っても、いろいろ個性がありまして、
うんうんうん、
あの、例えば男の先生の声は聞こえにくいとかですね。
ああ、はいはいはいはい。
あと、その、先生の喋り方とか、
うん、
そういうの、ちゃんとこっち向いて、きちんと喋ってくれればいい。まあいい、うん、OK だけど、
はい、
どうしても、ね、人によってはなんとなくうつむき気味で喋っている先生とか、うん
はい、
まあそれぞれ、まあ、相性があったり、うん、で先生もあのただでかい声で出してればいいんだろうぐらいな感じだったりとかで、あるいはあの逆にどうして聞こえないんだっていうような感じになっちゃったりするとき
も、
あの本人見た目で全然変わらないし、
はいはいはい、
うん、何デシベル聞こえてないからこういう聴覚障害ですって言われても、
うんうん、
想像すらつかないみたいな、
あ
っていうのもあって、うん、まあ僕らも、あの、その小さいお子さんたちの、
うん、
そういうグループの訓練に、親も参加するんですけれども、
はい、うんうんうん、
あの、こう聴覚障害の人はこんな風に聞こえてますっていう風に作られた、あの、こう、テープによる教材とかね。あと、耳にこう、面を詰めてみてくださいとか言って。
はいはいはい、
多分お子さんの場合はそのぐらいですとか
。
そういう疑似体験をした上で、
はいはい、
あの、だからこういう風に喋りましょうとかね。あの、こういう風に接しましょうとか、そういうのを、あの、先生から、こう、まず親の方から教えてくれるっていう経験をしたので、
うんうん、
まあ、僕らはすごく、あの、恵まれた状態だったと思うんですけど。
うん、ちなみにその、伝わりやすい喋り方とかってあるんですか？
あ、いや、まあ、やっぱりゆっくり大きな声でっていうのと、もう一つは口をはっきり、あの、口を、の、あ、しっかり開けてっていう。
ああ、なるほど。
ですかね。うん、うん。あの、いうことなんですけれども。まあ、あと、顔の表情っていうのは、やっぱり、子供に対して話するときは、
はい、
顔の表情も、すごく大切で。
ああ、なるほど、
ね。うん。あの、しっかり目を見て、こう、
うん、
なんて言うんでしょうね。今、伝えてますっていう顔の表情で喋らないとっていう。まあ、コミュニケーションの、
はい、
基本なんですよけれども
。はいはいはい、はい、
まあ、あの、非常に、あの、いい先生がいらっしゃって、
うん、
で、お母さんたちがみんなその先生の真似をするものですから、
はい、
最初に行った時は、これはなんか、あの、宗教団体かっていう感じ。あまりにもみんな一緒だったんで、一瞬ぎょっとしたんですけど。
はい、
でもまあ一回目、最初だけで、まあ一種のカルチャーショックですけどね。もうあとはもうなんか一生懸命真似してましたけれど。
そっかそっか。もうじゃあ、それは明らかにその人たちは普通の人というか、そういうのを意識してない人と比べたら違う感じがするんです
か？あ、まあやっぱりそうですね。うん。うん、
あ、
そうですね。まあ相手は子供なだけにやっぱり、あの、より大げさというか、
はいはいはい、
うん、やってるんですけれども、
うん、まあでも、あれですよね、あの、そういう障害があるない別にして、やっぱり表情が豊かであったりとか、ね、言葉をはっきり伝えるという意味では、普通に必要なことなのかもしれないですけど。
まあそうですね。
まあでもそういう、ね、自分の身の回りにいるのかいないかってやっぱり全然変わってくるだろうし、そういう機会が、僕自身もそういう機会がないというか、知り合いでっていうのが、 なかったので、それこそあのスノーさんと同じ会社に
行
った時に初めてその老和の方がお客さんでいらして、で、まあ、客から言ってしまうとこうちゃんとコミュニケーションが取れずに、
はい、
なんかすごくショックだったんですよね。
はい、あ、
こうなんとかこう筆談でできないかと思って、ちょっとできてこうしてみたりとかもしたんですけど、なんかそれ結果うまくいかなくて、いやすごい残念だと思った。
はい。あ、そうですね。まあ、その、ちょっと、あの、やってた仕事がの内容は、まあ、かなり素敵っていうのもあって、それを普通のコミュニケーション、取れる人でも難しいですよね、あれね。なんかね、ある意味でね、専門で。まあ、だから、あの、余計、やっぱり耳が不自由だと、本当にまた難しい。
うんそれでね、うちの近所、ご近所さんに、奥さんが、聴覚障害の方が、引っ越されてきて、
は
い、いらっしゃるんですよ。で、ちょっと、うちの方に業者さんが入る仕事があったので、ちょっと車の出入りがあるんで、すいませんっていうご挨拶をしに、たんですけど、
はい、
その時もやっぱりちょっと筆談で少しその内容を伝えて、そのことも完全に聞こえないわけではないみたいなんですけど、やっぱり聞きづらいということで、なんだろう、こうやっぱりご挨拶はするんですけど、まあ、あんまりこう話をする機会がない
そうなっちゃう
っていうかね、
そうなんですね。まあ、もし、まあ、手話とかね、できれば、と思う。僕の場合は、そういう親の会とかに出ることが、頻度が多かったので、
はい、
そうするとね、親御さんたちはどんどん手話が上手くなっていくんですよね。かなり、重度なもの。手話サークルとかもあったりして。
はい
はいはい、で、まあ、うちの子は幸い、軽かったので、手話が必要なほどではなかったんで、
はいはい、
なんか名前ぐらいは覚えたぐらいなんですけど、もう忘れてしまいました。まあでもね、本当なんか自由に使ってるのを見ると、いいなっていうか、便利そうだったりするわけですよね。結構離れてるとか。
そう、なんか、まあ、外国語なんかもそうですけど、それができる、できないで、ね、
人との、そうですね、広がりが、
コミュニケーションが取れる、取れないっていうことになってくるので、
そう。
手話ができたらいいですけどね。まあ、なんか、そういう、なんか、で受け入れ体制をちゃんとして、
そうですね、
みんながそう、に対しての意識を持てるようになってるかなっていう、
と思いますね、はい、
まあ、そういった世の中になって
く
れるといいなって、まあ、だから僕らもなんかそういう機会には意識して、ね、そういう流れを作っていける、ほんの少しのあれになれればと、思います。
はい、
機会があれば、いろいろ参加してみたり、はい、そういう流れを作れるきっかけになるようなことがあればという感じです。はい、
ね、
ということで、まあ、今回、聴覚障害ということでお話をしてきました。また何か、こういった部分に関してもお話しできるものはしていきたいなと思っています。
はい。
できればなんかね、ちょっと。
あ、楽しい話題ですね。
こんな改善があったよとか、いいニュースなんかお届けできるといいんですけどね。
はい、
ね。あと、なんか、こんなイベントがあるんで、どうですかみたいなお話もしていけるといいかなと思っております。
はい。
そういった情報をお届けできる 番組にしていき
たいなと。はい。
頑張って、調べたりしないといけないと思います。なるべくそういう回を作っていきたいと思っておりますので、お楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。はい、届けしましたのは、ハンスケと、
はい、北海道頑張れって思っています。スノーです。
はい。ではまた来週。
失礼します。